暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は県境参拝不法投棄事案についてお話を聞いていきたいと思います。この番組、二戸市の政策協力でお送りしている番組なんですけれども、本日は、市役所職員の方ではなく、この方にお越しいただきました。それではまずは自己紹介をお願いいたします。
はい、岩手県環境生活部資源循環推進課廃棄物対策担当課長の吉田と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは今回その県境参拝不法投棄事案についてということなんですけれども、そうですね、吉田さんの、お仕事のお話だったりとか詳しく伺ってもいいですか。
はい、私自身はこの青森岩手県境不法投棄事案の業務に直接携わったことはないんですけれども、平成14年度に初めて資源循環推進課に配属になった際にこの事案に専属で対応する職員が2名配属になったんですけれども、その2名の職務がの業務が多忙を極めていたということを覚えています。そしてその年の9月には対応人数が増えまして、新たにその産業廃棄物不法投棄緊急特別対策室という組織が組織されました。そこからがこの事案に本格的に対応する20年間の始まりとなります。
そうだったんですね。この県境参拝不法投棄事案、結構聞く問題だなとは思うんですけれども、実際どういったものなのかについてもお話伺っていいですか。
はい、この後詳しく説明したいと思うんですけれども、不法投棄された廃棄物、これを全量撤去されまして、不法投棄に伴って汚染された土壌、地下水、浄化を燃えまして、令和4年2月に原状回復宣言をしました。でこの事案はその事件発覚までこれまでに地元の住民の方、関係自治体の方、学識経験者、民間事業者、関係機関等たくさんの方々が関わり、解決に向けて取り組んだ結果原状回復に至るんだと思うと頭が下がる思いです。
はい、現在は現状回復しているということなんですね。
はい、
はい、それでは早速今回の、事案についての、詳しいお話お願いいたします。
はい、この不法投棄事案について全体概要を簡単に説明させていただいた後に、ポイントとなる5つの項目についてお話しさせていただきたいと思います。5つの項目というのは、1つは事件発覚時の状況、2つ目は不法投棄廃棄物の撤去処分、3つ目は土壌地下水の浄化、4つ目は処理期間と費用負担、5つ目は事案伝承と跡地利活用です。
はい、それではまずは全体の概要について教えてください。
はい、この事件は青森県八戸市に本社を置く廃棄物処理業者が長期間にわたって青森県田子町と岩手県二戸市の県境にある原野に産業廃棄物を不法投棄していた事件です。で不法投棄された廃棄物の量は、岩手県側27万リューベ、青森県側79万リューベ、合計100万リューベを超える日本最大規模の事件です。でこの規模がどれくらいのかと言いますと、東京ドームの 85% が埋まるくらいの量になります。この事件は平成11年に発覚しまして、岩手県は原因者に対して原状回復するように命令しましたが、原因者の破産等により命令に従う見込みがなかったので、岩手県が代わって原状回復を行いました。 不法投棄現場では地下地深くに大量の廃棄物が埋められておりまして、同時に地下水も汚染されていたため、現状回復するために困難を極めましたが、現状回復のために動き出しました平成14年から12年後の平成26年にはまず廃棄物の全量撤去を完了しまして、また土壌や地下水の浄化も令和4年内に完了し現状回復宣言をしました。
なるほど。東京ドームの 85% が埋まるくらいの量の廃棄物っていうと、もう本当に、ね、当時はひどい、今もですけれどもひどい問題だったんだなっていうのがすごいわかりますね。そして事案発覚時の状況についても教えてください。
はい。不法投棄現場は上坊地から田子町に抜ける県道181号線を上り切った場所で、二戸市上戸前あざ小畑地内にあります。なぜここが不法投棄の舞台となったのかと言いますと、この事件現場を見学した方は分かると思いますけれども、人の往来が少なく県道を上り切った場所で、周辺からは敷地内が全く見えない山間部にあります。で、首都圏からの持ち込まれた廃棄物の主なルートは平成元年に開通した八戸自動車道で、上坊寺インターが利用されました。高速交通の普及が悪用されたことになります。
そして発覚のきっかけはどういったものだったのでしょうか。
はい。まず平成10年にその原因者である一事業者が岩手県の肥料担当部局に特殊肥料生産業者という届け出があったことが、発端になります。で、肥料担当部局が現地の立ち入り検査を行ったところ、付近が溶剤のような悪臭が漂ってまして、で、堆肥と言っているものはビニールなんかが不純物が混じっていったことが確認されます。で、その怪しい物体でしたので、事業者からその堆肥の成分分析を出してくださいということで結果を提出させたところ、環境基準を超える成分が検出されているということが分かりましたので、その肥料担当部局の方からその産廃指導部局の方に、現場で使うその肥料の原料は産業廃棄物じゃないかと、環境汚染が懸念されるんじゃないかということで相談がありました。で、その二戸の方の保健所が平成11年に立ち入り調査をしまして、またその周辺沢水を検査し、またそのヘリコプターでですね、上空から現場を確認したところ、不法投棄の疑いがあるというふうに判断しまして、これについては岩手県警の方にも情報を提供しております。そしてその年、岩手県警は早速内偵捜査を行いまして、事業者が不法投棄する行為を繰り返していた事実を突き止めます。そして強制捜査を行いました。その結果、平成12年に廃棄物処理法違反で関係者が逮捕されまして、平成13年には有罪判決が下されたということです。
そういうことだったんですね。そこ、届け出がきっかけということで、はい、もう本当に、ね、許されない問題だなと思うんですけれども、続きまして、不法投棄された廃棄物、こちらをどのように撤去処分してきたかを、教えてください。
はい。不法投棄した首謀者がいるんですけれども、その方はもう亡くなっていたということで、現場にその廃棄物がどこにどのように埋められているのかということが聞き出すことができなくなりました。またその不法投棄した場所っていうのが記録されているというわけではないので、不法投棄廃棄物の探索は非常に大変なものとなりました。で、実際にはその不法投棄廃棄物の全体の分布を把握するために、筋彫りという、一定間隔でこう掘削していく方法であるとか、あとは、表層土壌のガス調査を行いまして、大体廃棄物がどこにどれぐらい埋まっているのかという全体像を把握いたしました。で、この掘削であるとかガス調査にしたことによって、様々な廃棄物が見つかるんですが、具体的にはどのようなものかといいますと、焼却灰などの燃え殻であるとか廃プラスチック、あとは有害物質を含む廃油が入ったドラム缶、あとは悪臭を放っている廃食品、あとは感染性の恐れのある医療用の点滴セットであるとか注射器などです。
なるほど。どれも
自然環境にもちょっと、ね、人の体にも影響が出てしまうようなそういった廃棄物が見つかったんですね、はい。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
この間保険の手続きで個人番号を聞かれたんですけど、すぐに確認できなくて、今後も求められることがあると思うので個人番号の確認方法を教えてください。
マイナンバーカードをお持ちの方はカードで確認できます。カード裏面の上の方に並んでいる12個の数字が個人番号になります。交付の際、個人番号部分が隠れるようなカバーをかけてお渡ししていますので、ちょっとずらしてもらうと確認できます。マイナンバーカードの交付を受けていない方は、通知カードで確認する方法があります。通知カードとは、制度開始当時、各世帯に郵送された白っぽい封筒に入っていた薄い緑色をした紙でできたカードです。表面の上の方に並んでいる12個の数字が個人番号です。現在は新しい通知カードは交付されていません。令和2年5月25日以降に出生や国外からの転入などで新しくマイナンバーが割り当てられた方には個人番号通知書が届きますので、そちらでご確認ください。
マイナンバーカードも通知カードもないときはどうすればいいですか？
その場合は個人番号入り住民票を請求していただく方法があります。注意していただきたい点としては、個人番号入り住民票は法律で定められている用途以外で使用することができないことです。使用目的や提出先などの理由を窓口で確認させていただきます。詳しくは市民生活課までお問い合わせください。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
不法投棄された廃棄物はどこから来たのでしょうか。
はい、その不法投棄を行った事業者が持っていた書類であるとか、あとはその掘り出された廃棄物の食品ラベルを調査しまして、首都圏などの約1万2000社が排出元であるということが分かりました。で、この1万2000社すべてが不法投棄に加担したわけではないんですが、そして多くは法令に従って処理の委託を、我々から見るとちゃんとした委託ではなかったんですけども、そういうつもりでやってたんですけれども、結局はその埼玉県の産廃処理業者が首都圏の企業から廃棄物処理を請け負って、おそらく安く請け負ってたんですけども、青森岩手県境のこの場所に廃棄物を運んでいたということです。で、地方がその首都圏のゴミ捨て場になったということで、当時のマスコミで大きく取り上げられました。その後この事件などを教訓に、廃棄物の排出事業者に対して適正に処理が完了するまで見届ける責務を課すなど、法律が強化されまして、そういうさまざまな仕組みが導入されて現在に至っております。
そうだったんですね。首都圏から来たものだったんですね、
はい。でその不法投棄された廃棄物はどのように処理されたかといいますと、素材ごとに分別しまして、県内のセメント会社であるとか県内外の産廃処理業者、あとは市町村のゴミ処理施設を利用して、処理されました。でこれら廃棄物が処理が、終わりましたの、運び出されたのが、先ほど申し上げてましたけれども、平成26年3月に全て運び出されたということです。 で最終的に撤去した量は、まあ、水分であるとか土砂が混じっていた、いましたので、岩手県側で当初は18万8000トン見込んでいたんですけれども、最終的に35万8000トンというふうになりました。
もう相当な量が廃棄されていたんですね、はい。まあ、この廃棄物、まあ、処理と同時に、まあ、やっぱり浄化だったりそういったことも行わなきゃいけないですよね。
そうですね、あの先ほどの掘削であるとか、ガス調査の結果、広範囲に分かっ、あの廃棄物が不法投棄されているということが分かりましたので、またその廃油が不法投棄されているということもありましたので、まあ、周辺が土壌とか地下水が汚染されているということが分かりましたので、この浄化をいろいろな手法でやらなければいけないということになりました。で、中でもその浄化が大変だったのは、その浄化作業を進めているさなかに平成21年にか、ジオキサンという物質がですね、新たに環境基準が定められたということで、それをまた浄化しなきゃいけないということになります。で、このジオキサンという物質は、まあ、国際機関によってあの発がん性の可能性がある物質というのに分類されてまして、環境中の濃度を一定以下とすることが法令で定められていたんですけれども、まだその浄化方法っていうのが確立されてないということなんです。そこでその県ではいろいろ試行錯誤して浄化方法を試みまして、まあ、最終的には環境基準以下になることができました。
なるほど。本当にさまざまな人の頑張りによってここまで基準以下までにすることができたんですね、はい。それでは続いてこの廃棄物の処理期間とかかった費用負担についても教えてください。
はい、処理期間としましては平成14年度から岩手県が原状回復に着手しまして、令和4年度に終了しましたので約20年間、事業費につきましては岩手県側は約250億、青森県側は約477億、合計で約727億円にもなります。
これだけの金額が、費用がかかったということで、もう本当に、その関わった皆さんだけじゃなくて、やっぱりその、皆さんが払った税金の中からっていうことですもんね。
そうですね、
本当に町の皆さんにもたくさんの、迷惑というかそういったものがかかってしまうことになったんですね、はい。で、
一般的にその不法投棄された廃棄物の処理には通常の10倍以上のお金がかかると言われています。で、不法投棄の場合はどこに何が埋まっているか調査をして、それを種類ごとに分別し、それぞれ適正に処理しなければならないと、そして廃棄物で汚染された土壌や地下水も浄化しなければならないということです。で、今回の事案もそうなんですけれども、汚染が雨水によって周辺に広がらないように、まず現場全体を遮水シートで覆いまして、またあの地下に壁を設置しまして、地下水が広がらないように遮断したりという作業もしております。大変な手間と費用がかかっています。
ここまで聞いただけで本当に、たくさんの費用と手間をかけてここまで回復したんだなっていうのがすごく伝わってきました。そして、これだけの時間と費用をかけても、環境の再生を行う理由についても教えてください。
はい、環境再生をなぜこれだけ時間と費用をかけてやるのかということなんですが、まず負の遺産を次の世代には残さない、また住みよい環境を未来につなぐという、未来に対する私たちの責任があるからです。
はい、そうですよね。やっぱりその時だけじゃなくてその先のことも考えてということですよね。はい、そして、この、事案から何か得られたことなどはありますか。
はい、一つは平成23年の東日本大震災津波への対応です。で、東日本大震災津波では大量の災害廃棄物であるとか瓦礫が発生しました。岩手県全体では618万トンと推計されておりまして、今回の事件の20倍近い途方もない量でした。この事件で培った分別技術によって 90% 以上を工事資材に加工して復興事業に活用できました。
その他ではどういったことがありますか。
はい、 またその循環型地域社会をこれから形成していかなければならないということがありましたので、まあ、廃棄物処理業界の方では、まあ、自主的な体質改善を進めておりまして、また県では環境に関する各種条例を制定したり、不法投棄を未然に防ぐ体制を整備したりしまして、結果、まあ、不適正処理が激減したことも本事案の記憶により得られたものです。
はい、本当に許されない問題ではあるんですけれども、こういって、ま、この事案の教訓から得られたことっていうのも結構あるんですね。
はい、
そして、ま、現状回復を終えたということなんですけれども、今県ではどのようなことを行っているのでしょうか。
はい、一つは今この現場の周辺の水環境が影響があるのかないのかということを確認しておりまして、沢水であるとか地下水の水質検査を行っておりまして、現在環境基準の方は環境基準以下というふうになってます。またその現状回復した土地を今後どのように利用していくのかということを考えておりまして、まあ土地の取得を検討している市民や事業者の方、まあ、いるんですけれども、その方々に対して、説明会を開催しましたり、まあ、そして開催しまして、その跡地の今の状況がどうなっているのかということをお話ししたりとか、あとはもし利用するにあたって、いろいろ関係法令が絡んでくるので、こういう規制がありますよとか、あとは二戸の地元の人がこういうことに活用してほしいなっていう意見がありますので、それについて説明っていうかお話をさせていただきました。
なるほど、やっぱり、まあ、そうですよね、今後その土地を使うっていう方もいらっしゃると思うので、こういったことがすごい大切になってくるんですね。はい、その他、まあこの事案を、まあ、語り継いでいくために何か行っていることはありますか。
はい、今回のこの事案をですね、将来へ、まあ、伝えていくというために、まあ、これまでこう私が説明してきた内容をですね、詳細に取りまとめた記録書を現在作成中です。でこの記録書にはこの事案に関わった方への、まあ、直接インタビューというのが、まあ、掲載されておりまして、うん、当時の思いであるとか苦労された点であるとか、ちょっとしたこう 裏話的なものもあっておりまし、ありまして、まあ、リアルな声が掲載しておりますので、この、記録誌については4月には県のホームページにも載せたいというふうに思っておりますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、じゃあ今そのホームページに掲載を準備中という形ですかね。
はい、
はい、ではこの4月からですね、ホームページでも見ることができるようになるということだったので、ぜひラジオをお聞きの皆さんも一度こちら、目にしていただければと思います。それではおしまいに、ラジオを聞いている皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、今回聞いていただいた方で、もしその現状回復に向けたどんな形で、取り組んでいたのかということですね、興味ある方ありましたらば、まあ、動画で見ることができます。で平成30年に作られたものではあるんですが、 YouTube で見ることができますので、YouTube のサイトで岩手産廃で、まあ、産業廃棄物の産廃なんですけども、岩手産廃で検索していただければ、この今回の事件の大変さというところが、まあ、分かっていただけるのかなと思います。
はい、
はい、
ということで、ぜひ YouTube の動画も皆さんご覧になってみてはいかがでしょうか。もう本当にこのような事案を二度と繰り返さないようにするためにも、たくさんの人にこの、ま、事件のことを知って、まずは知っていただきたいですね。
はい、
はい、ということで今回は県境産廃不法投棄事案について、吉田さんにお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は青森岩手県境産廃不法投棄事案について、 県庁資源環境推進課廃棄物対策課長の吉田さんにお話ししていただきました。この事件は青森県八戸市に本社を置く廃棄物処理業者が長期間にわたり青森県田子町と岩手県二戸市の県境にある原野に産業廃棄物を不法投棄していた事件です。不法投棄された廃棄物の量は東京ドームの 85% が埋まるくらいの量だったということです。事件は平成11年に発覚し、岩手県は原因者に対し原状回復するよう命令しましたが、原因者の破産などにより命令に従う見込みがないため、岩手県が代わって原状回復を行いました。不法投棄廃棄物の分布把握のため、筋掘りという一定間隔での掘削調査により分布と全体量を明確にしました。この掘削調査により焼却灰などの燃え殻やプラスチック類、有害物質を含む廃油が入ったドラム缶、悪臭を放つ廃食品、感染の恐れがある医療用の点滴セットや注射器など、さまざまな廃棄物が見つかったそうです。これらの不法投棄された廃棄物は、首都圏などのおよそ1万2000社が排出元であることが判明しました。ただし、1万2000社すべてが不法投棄に加担していたわけではなく、多くは法令に従って処理を委託したつもりでしたが、埼玉県の産廃処理業者が首都圏の企業から廃棄物処理を受け負って、青森岩手県境のこの場所に廃棄物を運び込んだということです。不法投棄された廃棄物は素材ごとに分別した後、県内のセメント会社、県内外の産廃処理施設、市町村のごみ処理施設で処理されました。最終撤去量は水分や土砂が混じったことなどから、岩手県側だけで当初見込んでいた18万8000トンの倍近い35万8000トンとなったそうです。その他、廃棄物の処理と並行して埋まっていた廃棄物周辺の汚染された土壌や地下水の浄化がさまざまな手法で行われてきました。この事案を将来へ伝承していくため、内容を詳細にまとめた記録誌を作成しているということです。4月には岩手県のホームページでも見ることができるように準備を進めています。現状回復に向けた取り組みを動画で見てみたいという方は、岩手産廃で検索してご覧ください。
この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。